カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半はフードドライブ小型家電リサイクルについて廿日市市循環型社会推進課の金崎さん、吉村さんに、そして後半は毎月1回行っています廿日市市長記者発表、今回は令和5年8月度の模様です。宮島訪問税1年分一時納付年払い制度の受付を9月1日金曜日からスタート、そして廿日市市公式 LINE がもっと便利になりました、児童生徒木の町木工工作コンクールの開催について、そして廿日市市花火巡りについて、花火でつながる地域の魅力、そして大阪モノレールを活用した観光イベントの実施について、 G7 広島サミットの軌跡をたどる観光列車、そして第8回宮島口交通円滑化協議会の開催について計6項目です。今回は宮島訪問税の件と松本市長の見解です。それではどうぞ。
まずは自己紹介をお願いします。
はい、廿日市市役所生活環境部循環型社会推進課の金崎と申します。
同じく吉村と申します。
金崎さん、吉村さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
金崎さん、まずはフードドライブについて教えてください。
はい、フードドライブとは各家庭で使い切れない食品を集め、フードバンク団体を通して食品を必要としている個人や福祉施設に提供する活動です。廿日市市役所では食品ロス削減を目的として、令和5年4月から廿日市市役所循環型社会推進課の窓口でフードドライブを実施しています。
では受け入れ食品の条件はどのようなものがありますか？
はい、缶詰、インスタント食品、レトルト食品などの賞味期限が明記されているもの、1ヶ月以上あるもの、常温保存可能なもの、未開封のものです。市役所循環型社会推進課の窓口で申し込み書に記入していただき、その場で職員が賞味期限や状態を確認します。8月はお中元をもらう時期になりますので、食品などをもらったけど使わないなというものがあれば、ぜひ市役所までお持ちいただき、フードドライブにご協力ください。
では吉村さん、小型家電リサイクルについて教えてください。
はい、ノートパソコンや携帯電話などの小型家電にはレアメタルなどの有用な資源が含まれています。また小型家電に含まれるリチウムイオン電池による火災が全国的にゴミ処理施設で起こっており、発火の対策として手作業で選別分解をしているため処理に労力を要しています。このため廿日市市では小型家電リサイクル法に基づく国の認定事業者と連携し、2通りの回収方法でリサイクルを実施しています。まず1つ目が小型家電回収ボックスの設置で、廿日市市役所の本庁舎および大野支所に設置しています。
その小型家電回収ボックスなんですが、対象品目はどのようになりますか？
はい、ノートパソコンなど小型家電28品目のうち15センチ ×30 センチのボックスに入るものが対象です。
では設置場所はいかがでしょうか？
はい、廿日市市役所本庁の1階市民ロビーにある証明写真機の横、もう一つは大野支所の1階エレベーターの横にあります。
では2つ目はどのような回収方法になりますか？
はい、宅配事業者による回収です。段ボールに対象家電を詰めて申し込みを行えば、宅配事業者が希望日時に回収します。
こちらの対象品目はいかがでしょうか？
先ほどと同じくノートパソコンなどの小型家電28品目です。
宅配業者による回収は回収料金はいかがですか？
はい、段ボール1箱につき1650円がかかりますが、段ボールの中にパソコンを含む場合は無料となっております。
お申し込み方法について教えてください。
はい、お申し込みは廿日市市電系事業者のニネットジャパンリサイクル株式会社へ、インターネットからニネットジャパンと検索してください。お問い合わせ専用窓口は0570-085-800、 受付時間は午前10時から午後5時となっております。リネットジャパンのサービスは宮島地域は対象外となります。宮島地域にお住まいの方は宮島支所の開庁日に1階の窓口へお持ちください。
いずれも小型家電28品目ということでしたが、吉村さん、改めて対象の28品目はどこで確認できますか？
はい、廿日市市のホームページでご確認いただくか、循環型社会推進課の窓口で一覧表をお渡しすることができます。
この時間はフードドライブ、そして小型家電リサイクルについて、廿日市市役所生活環境部循環型社会推進課金崎さん、そして吉村さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最初召集まで残り53日となりました。宮島訪問展についてご報告をさせていただきます。宮島訪問展の1年分1期納付制度、いわゆる年払い制度の申請手続きについて、来月9月1日から受付をスタートさせることになります。受付は宮島市長、市役所本部長課税課、法務市長の窓口で行います。その際にマイナンバーカードや免許証など本人確認できるものを持参していただき、申請手続きをしていただきたいと思います。申請と同時に納付をいただいた場合は、その場で証明書を交付いたしますので、市窓口が開庁している時間であれば申請日当日の交付が可能となります。また市公式 LINE での納付手続きも可能です。 LINE での申請の際はマイナンバーカードを使って公的個人認証を行い、本人確認を行いますので、マイナンバーカードの準備をお願いいたします。その他、郵便申請も可能ですが、市窓口以外での申請は、原則訪問予定日の前月の10日までにの申告納付をお願いいたします。年払い制度は、宮島訪問税1年分の納付をまとめて納税する制度です。この制度の税率は訪問者1人に対して1年ごとに500円となります。配達などで仕事で宮島をよく訪問する方、ボランティアで宮島をよく訪問する方、観光で宮島をよく訪問する方、親戚等に会うために宮島をよく訪問する方など、1年間に5回以上宮島を訪問する予定がある方は、この制度のご検討いただきたいと思います。この制度は個人に対しての課税のため、法人の場合であっても、宮島を訪問する回数が多い方、それぞれ1人ずつが当該制度を利用して納付していただくこととなります。納付手続きを行うと、1年分1次納付証明書を発行いたします。宮島を訪問される際の乗船券購入時や乗船時に必要となりますので、検討をお願いいたします。1年分一時納付の申請は、宮島への最初の訪問予定日を申請の際に申告していただいて、その予定日から起算して1年間が1年分一時納付証明書の有効期間となります。市の窓口で手続きを行い、同時に納税した場合はその場で証明書を発行いたしますので、市窓口が開庁している場合であれば申請日当日の交付が可能となります。ただし郵便請求など納税確認や証明書の発送に時間を要する手続きの場合は、原則最初の訪問を予定している日の前月の10日まで行ってください。はい、次です。市公式 LINE は8月1日にリニューアルしておりまして、これまでよりももっと便利になっております。市ではスマート市役所実現に向けて、24時間365日、いつでも市役所、どこでも窓口を推進しております。市民の皆さんの利便性が向上するよう、市公式 LINE の機能を拡充しております。 主な変更ポイントは次の通りとなっております。ポイントその1です。あなたに必要な情報をお届けします。配信を希望する情報を受信設定することでニーズに合わせた情報提供が可能となりました。例えば子育て情報にチェックを入れればその方には子育て情報が配信されますが、チェックを入れてない人には配信されない仕組みになります。ポイントその2です。規制情報開示ですと定期的に配信、市のニュースやイベント情報などをまとめて規制ダイジェストに発送しとして毎週配信しますので、町の情報をまとめてチェックすることができます。ポイントその3です。8種類のメニューで必要な情報にアクセスすることができます。トップ画面の下のメニューを申請、予約、防災、ごみなど8種類に拡大し、必要な情報にアクセスしやすくなりました。ごみをした場合には家庭ごみの早見表などアクセス数が多い項目に少ない操作でたどり着くことができます。このように今後も市役所へ行かなくても LINE が窓口になるよう市民の利便性の拡充に努めてまいります。宮島にたくさんの方がいらっしゃることによって、まあ、行政の、サービスをしなきゃいけない、この負担が上がってくる、まあ、それに対して、宮島訪問税を徴収させていただいて、それを財源にしていくというのが、まあ、考え方のスキルでありまして、ですから、まあ、いろんな使い方があるんだろうと思うんです。もう挙げればキリがないぐらいいろんな使い方があるんだろうと思いますが、例えば、まあ、その、まあ、ゴミの問題であったりトイレの問題であったり、もっと言えば宮島の街並みを守っていく、そういった財源もしていきたいと思ってますし、分かりやすいのが例えばですね、この宮島にまだ電柱があったり電線がまだあったりするんですね。そういったものを地中化してさらにそこを舗装、微装化していく、まあ、そういった財源にも使っていけるんだろうというふうに思っています。まあ、まさにそうやって宮島の魅力を上げていく、まあ、そういった財源にしていきたい、まあ、この宮島を守るために財源が必要だということはもう皆さんは認識されている。でその中でそれを税として徴収するかっていうのは、まあ、前回の市長選挙の最大の争点だと言われました。で要は、まあ、市民も議会も二分するような選挙になったわけですけれども、ですから今こうしていよいよ徴収の時期を迎えて多くの方がご理解いただけているというふうに思っております。で当然この税をいただくことの重みっていうのは重く受け止めなきゃいけないと思ってますが、で宮島をしっかり守っていったのに皆さんから100円いただいてそれをしっかりと財源として使っていく、このことについては、20日市民ももちろんそうですし、宮島にお住まいの方もそうですし、遠くから観光でいらっしゃる方もそうです。大きな、まあ、ご理解をいただけているなというふうに感じております。
なおこの20日市長記者発表の詳細は20日市公式ホームページ事業 PR の中のバナーにて紹介しています。